一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野ますみです。
はい、こんにちは、のばためひとみです。
はい、あの私たちずっとさ、なんかあの中華街に連れて行けとかさ、言ってたじゃん。あ、生ちゃん行った、そういえば取材で。
なんだこれ。
まあまあそれは後で。後で分かった。あ、それであのすごい言ってたじゃん、行きたい行きたいって、そしたらあのメディアファクトリーさんが分かった、分かったと、じゃあお前には小籠包を食わせてやるぞってなって、今日この後新宿高島屋のディンダイフォン、に行くことになりました。
やった
ー。イヤホン飛んじ
ゃう。イヤホンが飛ぶほど嬉しい。やった
ー、やった
ー。いつもだったら私ね、小籠包だとなろうってなるけど、ディンダイフォンの小籠包すっごい美味しいの。
初めて食べるからすっごい楽しみ。
あのね、この小籠包を作った人は小籠包を作るために神様が特別な能力を授けてくれたんだと思う。
そんな美味しいんだ。
すっごい美味しいよ。
じゃあ頑張って早く終わらせようぜ。30分頑張ればいいでしょ。
巻きで15分ぐらいでいったぞ。そういうことなのですよ。はい、楽しみですね。
楽しみ。
あ、ちょっとあと言うの忘れてたんですけど、東京国際アニメフェアでね、あの行われた公開録音の模様はですね、一気当選 DVD 第1巻の特定映像で収録されますので、これなかった方は、それが見られるということです。
まあぜひ来た人はね、思い出にこんなこともあったねっていうね。
そうだよ、もしかしたらだってさ、行った人は映ってるかもしれない
かもしれないよね。
ね、はい、なのでお楽しみにしていてください。そしてですね、来週からはアニメの本放送も始まり、この番組はですね、なんと毎週放送となります。
まああ
らま
あ、あらまあ、
ね、
大変ね。
はい、
大変。
嫌なの。
マスミとそんな会えるなんて嬉しいよ。
もう読みだな、おい。ということでですね、
はいはい、
それではそろそろ始めましょう。一気当選を愛する投資たちに直、ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。あんたなんか伊達氏が怖いだけじゃないの。
なんだと。全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
俺は貴様を許さねえ。メディアファ
クトリー。それでは番組に届いたメールを紹介、いろいろお話をしていきましょう。
の前に、はい、先ほど言いました私、
はい、
え、あのね、取材受けてきたよ。
マジで？マジで？え、中華街
行ってきたよ。
嘘ー。誰と？
誰と？一人。
え、それさ、
で、
何の取材だったの？
声優グランプリさんの取材で。
声優グランプリの関係者！今このラジオ聞いてるやついるだろ！どういうことだよそれはよ。
すっごい楽しかった。
マジで？
もうね、鑑定病も見のももちろんなんですけれども、その前にある中華料理屋さんの美味しいお店で、まあ、ご飯を食べて、中華街をブラブラして、で、こう、なんだろう、いろんなものを見ながら、で、肉まんとか食べたりとか、アイス食べたりとか、栗食べたりとかしながら、ブラブラブラブラして、こう、可愛いお店があったら見たりとかして。
え、それで終わり？
終わり。
仕事が？おーいおーい。
で、今日も見てもらった。
あ、そうなんだ、
で、お土産。
はい。あ、ありがとう。
マスミンにお土産、中華街の。
あ、中華街のお土産ありがとう。
開けて開けて。
なんだろう。楽しみだな。
マスミンにはちょうどいいと思うの。
え、ほ
ん
と？
うん。
なになになになになに？なにこれ？なにこれ？
三国志トランプ。
うわー、すごーい。
すごいよ。
三国志トランプ、しかもなんかいかがわしい感じがする。え、これ日本語で書かれてない感じだよね。
ちょっと開けてみて。すごい。
分かった。え、これ上海で作ったみたいなことが書いてあるけど。
あとね、まあ3種類ぐらいあったのよ。西遊記とね、水湖伝と。やはり三国志でしょと思って。
すごい、ゆるキャラここに書かれてる武将がゆるいキャラが。
ジョーカー、孔明なの？
あ、これ孔明なの？あ、ほんとだ。
でしょ？
諸葛亮、孔明って書いてある。へぇー。
ありがとう。あと、ナボちゃん、なんか値段が書いてあって、300円って書いてあったけど、ありがとう。
そうそう。あれで取ろうかどうしようか悩んだんだけど、いいや、このままでと思って。
自由だよね。そういうとこね。そうそう。でも、いいなぁ、中古。何食べたの他には。
他ね、でもほんとね、そこの、取ってくれたお店がすごい美味しいお店で。
でもさ、今私ね、なんか声優グランプリこの野郎って言ったけど、よく考えたらさ、それってさ、多分ナバちゃんを指名したのって声グラさんじゃなくてさ、メディアファクトリーさんとかだよね、ナバちゃんを決めたの。ね、よく考えたらさ、私の敵はすごい身近にいるよね。あいつらだよね。あのガラスの向こうで。
いる人たちね。
そうだよね。ちょっと誰だ俺、ナバダメブッキングしたのはねえ、
いやー楽しかった。
何これ、これ焦らされてんの私。
こんなに私楽しい取材初めてだった。
おかしいよ、なんでナバちゃんがさ横浜中華街でさ私が小籠包なの。
いいじゃん、小籠包。さっきちょっと前に幸せを感じたじゃない
の。そうだけど、でもその小籠包はナバちゃんも食べるじゃん。じゃあナバちゃん一つも食べないで見てるならいい
けどさ。やだよ、食べるよ。今日すごい嬉しくてお昼あんま食べてないんだよ。
なんだよ。あ、しかもなんか、あ、でもこのトランプ嬉しいけどさ。
何？
全部なんか漢字で書いてあってさ、一体何の説明されてんのかよくわかんないんだけど。
え、それやっぱいろんな武将がいるの？
なんかそう見た。あ、トウタクとかすごいなんか、ものすごい太ってる。
ほ
んと
だ。でもさ、トランプって50何枚しかないわけでしょ？
うん。
だからこれにはさ、入らなかった予選漏れの人たちもいるわけでしょ？
そうだ。白布なんか入ってるから
怪しいよね。いる？孫作。
でも、孫
作はいるよ。
あ、でも、呂布がいるから、いるかな。
呂布がいれば。
いるかな、いるかな。
いるよ、だって。
見当たらないよ。
ちょっと私も探すよ。
探して、探して。
玄徳、あと、いる。法政。
あ、
法徳。
これ孫作って読む？これ。
どれ？あ、それ孫作。
これ孫作？
だって、白布って書いてあるあざな。
ほんとだー。
いたじゃん。
うわー、かっこ悪い。ものすごくかっこ悪い。うわぁ、なんかねえ。
何？
これさ、マドンナがさ、ライブで着てるみたいな衣装着てるよ。
え、どれ？
なんか胸のとこにさ、なんか、尖ったドラみたいのがついてる。うわ、かっこ悪い。うわぁ、なんか孫作に対するさ、尊敬の気持ちとかゼロだね、これ、確実に。
いや、一応あるんだよ。
うわぁ。
カオウはこれだ。
どれ？あぁ、でもカオウも結構ひどいね。
まあでも昔なんかこんなもんだよ。昔
だ。ゆるキャラだね、私たち二人とも。あ、でもナバちゃん、ありがとう。
これで勉強して。
うん、わかった。よかったね。なんか、たった一人で楽しい思いしてさ。私なんかこのラジオやってる間にさ、横浜中華街に行けるかも相当怪しいのによかったね。
すごい嫌な感じね。嫌な感じになったね。
でもね、絶対罰が当たると思うよ。
なんでよ。
一人で楽しい思いして。
いやいや、楽しかった。本当ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん、声優グランプリ買ってください。もうちょっとしたら出ます
ね。あ、ね、普通たちは紹介しようか、うん。悔しい気持ちは置いといて。うん、じゃあどうぞ、選んでください。
どれにしようか。じゃあ、ねえ。あ、これにしようか。なんかさ、
うん、
前回、私たちが、こう、女について、
うん、
女として、
熱く語ったね。今、セカンドシーズンだって話をして
たよね。そうそう、それについて一応お話が来てるのでね。
はいはい。
読もうかなと思います。
うん。
うっかりモンキーさんからいただきました。
はい。
ありがとうございます。女としてのセカンドシーズンを迎えているお二人、こんにちは。
うん、こんにちは。微妙な挨拶だね。うん。
前回のトークを聞いていて、このままではサードシーズンを迎えず、打ち切りもあり得ると思い、私なりに考えてみました。
ひどい。
一度、
ありがとう。
トークが清楚な感じになりそうなテーマを募集して、
うん、
そのテーマで、おしとやかに女らしく話してみてはいかがでしょう。とりあえず私が考えたトークが、考えてみたトークが、うん、清楚な感じになりそうなテーマです。
はい。
音楽会、美術展、お茶とお花。で、これで話すと清楚な感じになるんじゃないのって。
へぇー、音楽会とかって話すことある？
わかんないよ。子供のピアノの演奏会みたいな感じ？
音楽会ね。
ね
え。え、ちょっと待って、でも、お茶とお花を話せる？
話せる？
私、
お茶って、
じゃあさ、清楚な音楽をまず流してもらおうよ。
あ、そっから入るんだよ。
うん。
流してもらって、
うんうんうん。
で、ね、
じゃあミュージック、スタートで、
うん、
じゃあ、音楽会と美術展とお茶とお花だったらどれならいける？
まずみは？
私、じゃあお茶とお花？
じゃあお茶とお花でいこうか。
うん。
うん。無音じゃん。
黙ってるじゃん。
若葉香る季節となりましたね。
そうですわね。
お花といえば、花粉症は大丈夫ですか？
そうですね。ちょっとやっぱり、杉が、
杉が。
私、杉花粉に弱いんです。
あ、杉花粉は、なんか、嫌ですわよね。
ほんと、東京中っていうか、世界中の杉がなくなってしまえばいいのにって。
そうですよね。でも、そうですか。
そう、最近お茶ハマってます？
お茶ですか？
はい。
お茶は嫌いです。
あれ？あ、私もでもウーロン茶は飲めないんですけれども。
あ、私もなんですのよ。
あら。
にがにがしますよね。
ウーロン茶飲むとお腹を下してしまう。
お腹を下す？お腹を下すって言いました、今。下品な話をおやめになって。下すとか。言わなくてもいいじゃないですか。
って、柔らかく言えないんだもん。
お腹を下す。お腹を下そう、柔らかく言ったらどうなると思います？
お腹をお壊しになる？
わかんない。あ、お壊しになる？お下痢かな？お下痢をなさるってどう？お茶を飲んだらお下痢をなさるんでしょ？
やだ。直結してるみたいでやだ。
おげりは辛いですわよね。そうですわね。
もういいよ。無理だよ。
疲れるわ、あと。
そうだね。
そっか、清楚なテーマ難しかったね。
難しい。
はい。
清楚なはずなんだけどな。
なんかありがとうございます。でもさ、私たちある意味さ、ほら、女としてのセカンドシーズンを迎えて、さっきも言ったけど、全然モテないじゃん？先週、先々週も言ったけど。だから、ある意味、体がものすごく清楚だよね。
そうだね。
うん。
汚れてないよね。
汚れてないね。ずーっと。
だって、私ほんとこの間ね、友達たちにね、ほんとナバは安牌だよって言われて、一緒にいても何も感じないって言われたよ。
あー。
ちょっとね、なんだろう、出してこうか。
出していく？でも確かにそうだね。
何？
安牌な感じする。
そう？
うん。
わかんないよ。
だってこのラジオのスタッフとかもさ、なんかナバちゃんを見る目がなんかこう、なんていうの？小動物を見る目だよね。
じゃあ自分はどうやって見られてると思ってるの？
私はみんなからこっそり電話番号渡されたよ。
嘘。
ほんとほんと。
みんなシカトだよ、だ
って。ほんとほんとほんとほんと。あの人たちあんな顔してるけど、みんな私狙いだからね。
マジで？
ほんとに。
ちょっと私も狙われたい。
はい。言ってて虚しくなりました、はい。
そうだね。
もう一枚ぐらいいきますか？
もう一個いけるか？
いけますね。
うん、
はい。ではですね、こちら。
うん。
ムーラーさん、福岡市の方ですね。うん、前回の放送でお二人は女としての偏差値が低いと言っておられましたが、もうそんな話ばっかだね。
そうだね。
お二人は声優なんですから、うん、声に関しての偏差値は普通の人より高いはず。だから男性にも声で勝負してはいかがですか？
あれなんだよ。だって女の人はさ、うん、男性の声で、うん、結構ときめくんだけど、
うん。
って言うじゃん。
そうだね。私も確かに男の人でものすごく声が高かったりすると、なんか、やだよね。うん、山岡くんみたいな。
女は声でドキドキするけど、うん、男は声はドキドキしないんじゃないの？男は資格なんでしょ、どうせ。
あー、そうなのかな？
って言うよ、昔。聞いたよ、そんな話。
声では全然ドキドキしないもんなんですかね。あ、全然しない。
する？
あ、するするって。
するんだ。
声でも。でもさ、声は声でもさ、どんな声にドキドキするんだろう、うん、
ねえ。
セクシーボイスなのか、それともなんか、お兄ちゃんみたいな。
みたいな。
それは何？今のは何？何ね、今の。絞られた時の声？
頑張ったつもりだったの。
確実に絞られてたよね。ほらそれ絞られてるよね。何の時の声なのそれ。
ナバちゃんの中で。
って。
だからさ、瀕死の渋滞の時の声だよ。
そうか、声か。
声か。
どんなだろう。あ、でも、確かに、なんかさ、いつでもウィスパーボイスだったりとかするとすごくセクシーなんじゃない？
私。
聞こえません。聞こえませんそっか、なんか、
でもこれはさ、耳元じゃないとちょっと通用しないんじゃない？
うん。だからこれは、もっとさ、年頃になって、そっから先は使えるかもね。
ああ、なるほどね。
恋人同士とかになった時に、
は使えるかもね。
耳元とかでね。
うん。
うん。
だけどね、まず耳元に行くまでが大変だよ。
そうなんだよ。その前の段階なんだよ。ね。だこのアイデアはいいと思うんですけど、うん、まず耳元まで。
たどり着くまでのね。
なんか、いつの間にかなんか、モテないトークになってきてましたけども。
本当だね、
はい、この番組では皆さんからのメールを 募集しております。
はい、一期当選ドラゴンディスティニーの公式ホームページにあります投稿フォームから送ってください。
はい、皆さんからのメールをお待ちしております。
はい、それではここで一曲お聴きください。
一期当選ドラゴンディスティニーのオープニングテーマ曲です。かりゆきまえさんでハート&ソウル。
素敵に情熱、素敵に壮絶、一度決めたら迷わない、涙あふれても気遣いたくても信じることをやめない、
演じる孫作白夫はバカと言われるのが大嫌い。だったら白夫にわからないように褒め殺し、こっそりバカって言っちゃいましょう、うん、ということでですね、バカっていうののコーナー、うん、
はい、はいはい、
早速じゃあどんどん紹介していきましょうかね、うん、
私から行こ
っ
か、
うん、
ではでは私から行きます。逆さカマキリさんからいただきました、はい、
それ焼いた方がもっと美味しいよ
どういうシチュエーションなんだろうね
なんかね、白夫なら生でも何でも食べちゃいそうなのでっていう、
あー、
一言のコメントがついてます。
確かに何でも食べちゃいそうだね、うん、ダメなのとか言ってね、
うん、
あー、
食べそう
食べそう、確かに
もっと焼いた方が美味しいかもね
一体何を、
焼肉とかってよく焼く人、
あー、
焼く人、
あ、でもね、そうでもない、
私よく焼き派なんだよね。
よく焼き派、
うん、よく焼き派って言うんだ
そうなの、え、なんでよく焼き派なの。
なんか生だとドキドキしちゃうの。
ドキドキ
なんか私今おかしなこと言ったから
何に対してドキドキすんの
なんか赤いじゃん、
うん、
赤いの見るとドキドキすんの。
え、そうなんだ、うん、え、エッチな気持ちになるってこと。
いや、そういうことじゃなくて、
あ、そういうことじゃなくて
なんかこれ食べたら私どうなる、あ、でもちょっと違うか
私どうなっちゃうのみたいな、熱くなってきたみたいなことだよね
なんかそういう感じになってきたね。
うん、そうだよね。
え、そんな展開するつもりなかったんだけど
エロ焼肉だねそうなんだ、うん、はい、ということでじゃあどんどん紹介しますよ、はい、うん、こちら、東京都のイオカンゼリーさんからいただきました。ナバちゃんはあれだね、バボちゃんみたいだね
意味がわかんないよ。
ナバちゃん、バボちゃんっていう音だよねでもさ、仮にバボちゃんみたいだとしたらさ、いつでも瞳孔が開いてるってことだよね、
うん、そういうことなの
そうじゃない、バボちゃんっていつでも瞳孔開いてるよね。
そうだね、言われてみればいつでも死んだような目をしてるんだ、
うん、そうだよね、なんか目をカーッと見開いてさ、
うん、
なんかシーンって感じで立ってるよね、ニコリともしないで、
うん、
だよね。
なんかよくあれだけさ、目が大きいと何でもさ、うん、こう見通せるような目って感じがするけど、バボちゃんからそういう目は感じられない、
感じられないねなんかむしろさ、すべての感情を殺した
らしたったよね。
はい、そっか、ね、バボちゃんみたいね。どういう意味なんだろうね。
それでバカって言うなっていう意味がさただ、ゴロだけだね。
ゴロだけですね。はい、ありがとうございました。
じゃあ、私、あ、また、ヨカンゼリさんでした。
お、
もう一個行ってみますね。うん、君は、あれだね。素敵だね。
あー、まっすぐだね。その褒め言葉。
うん。
でもなんか、時々そういうこと言われるよね。
うん。
嫌な感じで。
嫌な感じ。私は、なるべく、素敵って言葉はすごい好きだから、
おうおうおう、
いい意味でいっぱい使うつもりだけど、
うん、
そういう風に思われてたりすんのかな。
ああ、もう素敵だねって言うしかないみたいなシチュエーションだったり、
時もあるったりするわけだよね、きっとね。
そうだね、きっとねそういう時はあの、あ、褒め殺しされてるなと 思いましょう。
素敵って好きな言葉なんだけどな。
さてこちら、弱小問題さん。
うん。君のスケジュール帳ってさ、ひらがな多そうだよね。
ああ。わかる。なんかさ、アニメのアフレコの時とかって結構さ、うん、スタジオでさ、セリフが変わることが多いじゃん。
うん、
でさ、じゃあここのセリフこういう風に変わりますってバーって言われた時に、こう、クワーってメモるじゃない、慌てて、うん。メモってさ、隣の人をパッて見るとさ、セリフがさ、ちゃんと漢字で書かれてたりとかすると、あ、この人すごい知的って。
思うね。
思うよね。うん、私、そういう時って大体全部ひらがなで書くんだよね。
私もそうだね。
だよね。
漢字で書けるのにひらがなだったりするときあるよね。焦りすぎて。
ある、ある。だってさ、関羽雲長って書ける?書けるか。
書けるよ。
ほんと?
関羽雲長ぐらい書けるよ。
ほんとに?関羽の
うわ、羽じゃん。
あ、そっか。
簡単だよ。
蝶は蝶。
長いだよ。
あ、そっか。あ、いいな。創作白布なんて難しいよ。
え、そう?うん。ちょっと待って、書いてみようか。
うん。孫が?
孫は?
孫徳の孫?
うん。
あ、そっか、それだ。
こ辺に、なんだろう、孫。
孫作の作ってなんだっけ、あ、作詞の作だ。
孫作。
白布の白は
白って、
白って白い白
人面だよね。
人面がつく。ふは
ふはなんか、音符のぷでしょ、
え、ほんと
違ったっけ、
すごい書けてる。え、こうだっけ、
じゃなかった、音符のぷじゃなかったかな。
あ、すごーい、なばちゃん漢字に強い。
丸でしょ、私ほら、
劉備玄徳かける。
あー、劉備はね、微妙に難しい、ね、劉
備の劉なんてもうどんな形か想像つかないんだけど。あ、書いてる、
劉備、
すごーい。
玄はこうか、玄徳かな。
はー、
なんで私今劉備が書けたかというと、あのさ、アニメをやるときって調査票書くじゃない、私がやってるじゃん、
そうだ、
あの時全部役名書かなきゃいけないから、
そうだ、誰誰役が誰誰っていう表を書くんだよね。
そう、
あー、ほんとだ、すっごい、私劉備玄徳なんて一つも書けないわ。あ、尊敬、
えへへだから関羽も書けるよ、
はい、あ、ほんとだ、よどみなく書いてる、へー、あ、なんか、お味噌でしました。あ、すごい。私、一気同線って書くのもおぼつかないの。もう二期もやってるのに。
ほんとだよ。もうちょっと好きになってあげてよ、三国志。
好きだよ、三国志は好きだよ、漢字が書けないだけで。一気同線も好き。
三国志も好きになってあげて。
はい、ということで、このコーナーでは皆さんからのメールをお待ちしてます。一期当選ドラゴンデスニー公式ホームページにある投稿フォームからぜひぜひ送ってくださいね。
はい、皆さんからの投稿をお待ちしております。
一期当選 DDR ドラゴンデスニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
三国志を教えてあげる。
あ、今のウィスパーでやったんだ。
ウィスパーにしてみたの。
うわ
ぁ。ちょっと私暗いよね。
そうだね。ウィスパーが暗いね。
なぁ、使えねえなぁ。
ということで、三国志を教えてあげるこのコーナーですね。一騎当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。今回紹介するのはこれ。三国志時代のお酒について。はい、まあね、桃園の誓いをはじめですね、張飛の酒癖が悪かったなど、三国志にはお酒にまつわるエピソードがたくさん出てきます。
はい。
まあ三国志だけじゃなくてね、なんかこの時代のやつって結構ほんとお酒ってすごく作品の中で出てくる、水滸伝もよく出てきてたし。
あー、飲んでばっかりだよね。
うん、だからやっぱ飲む機会が多かったのかね、この時代というのは。まあ戦争の時の景気づけや和睦の話し合いなど、何かとお酒を飲む機会が多かったらしいんですね。
はい。
でもね、当時飲まれていたお酒は、アルコール度数がそんな高くなかったんだって。
へえ、どんぐらいのもんだったんだろうね。
どれぐらいなんだろうね。
うん、
でもね、私もマスミもさ、お酒全然飲めないからさ、この当時のお酒でも飲めない可能性は高いよ、ね。
そうだね、そうだね。確かに。あ、なんかでもさっき聞いたらさ、なんかドブロクみたいなお酒だったと言われているらしいっていう。なんかあの、
白いね。
そうそう、濁った感じ、らしいよね。
そうだろうね、
なんか私、なんかね、昔何かで読んだんだけど、あの、昔のお酒っていうのはさ、なんていうの、口噛みとか言ってさ、お米とかをさ、こう口でくっちゃくっちゃくっちゃくっちゃ噛んで、 ペッて吐いて、それでそれを発酵させてお酒にしたとかっていうの聞いたことあるよ。
へー。
もしそれだったとしたらさ、絶対この時代に行きたくないよね。
そうだね。
うん。
そんなのみんな飲んでさ、景気づけになんの？
テンション下がるよね。
下がるよね。
テンション下がるしさ、誰がペッてしたかわかんないし、そのペッてした人がもし仮に風邪とかをひいてたらさ、なんとなく青っぽいとかさ、
ねえ、それでさ、お酒がそれで軍一つのさ、うん、軍が潰れたりしそうだよね。酒を飲んだせいで。
しそう。やだー、口かみなんて絶対やだー。ねえ。
やだわ。
それだけは勘弁だね。
はい。だからまあね、そういうお酒、あんまり酔うことなかったらしいんだけど、
はい。
張飛が、まあお酒の席で失敗が多かったっ、ね。
うん。
ね、前も話したと思うんですけれども、うんうんうん、もうお酒飲んだせいでいろいろね、襲われてって、こう、お城が取られてしまったりとか、そういう失敗もあったぐらいなので、
はいはい。
張飛はおそらくすごく飲んだんじゃないのって、量をね。
ああ、なるほどね。うん。もうなんか一晩中飲んでるみたいなイメージあるもんね。
そうだね。
うん。朝から晩まで。
そんな感じだよね。
うん。
あの、田舎の漁師さんとかってさ、昼から飲んでるよね。
あ、そうだね。
そういう感じなのかな。
あ、私の田舎もね、運動会とかに見に来たお父さんお母さんが、真っ昼間からお酒をガンガン飲みながら運動会見てた。
そうなんだよね。うん。うちも、まあおばあちゃんち佐渡島だからさ。
うん。
で、あの、
佐渡島って何？
島なんだ？
あ、そうなんだ。
新潟県にある島なんだ。
あ、そうなんだ。うんうんうん、
で、そこの、あの、中華料理屋さんをやってるのね。
うん。
で、そこで。
すっごいね、それが限定されない。
そう、
大丈夫？
大体来るんだよね。その、来た人たちみんな、
うん、
昼間からみんなビール飲んでんの。
へぇー。昼から。
昼から。みんな仕事途中でしょって思うんだけど。
ね、おばあちゃんの？あの、あれでしょ？中華料理屋さんでしょ？
うん、そうそうそう。
で、それさ、これで放送しちゃったらさ、どこだかわかるんじゃない？
あ、わかって別にいいの。
あ、そうなんだ。
前ね、まあ別にいいから言ったんだけど、
うん、
したらファンの人が一回行ったらしくてね、
うん、
うちの事務所にね、ファンレターの中にうちのおじさんとおばさんの写真が写ってるじゃないですか。ピース
みたいな。
そうそう。
でも売り上げに貢献してくださってありがとうございますよね。
本当にね、ありがとうございますってその時は思ったよ。
あ、そっか。え、うん、じゃあなんてお店か言っとけば。
ほんとね、あれなんだっけ、
何それ
屋島、屋島。
あ、屋島、うん、佐渡島にあるのに屋島って名前なの、
わけがわからない。
じゃあ、佐渡島にある屋島っていう名前のナバちゃんちのおばあちゃんがやっている中華料理屋さん。
まあ、おばあちゃん、おじさん夫婦がやってる。
おじさん夫婦がやってる、
う
ん。
中華料理屋さんに行って、私の名前を出したら少しサービスしてくれるかもね。
あー、ナバちゃんのモノマネとかしてくれるかもね。
いや、それはないんじゃないかな。でも多分、餃子1、2個ぐらい。人、うん、多く入れてくれるよ。
あ、なるほど。じゃあぜひ、あの、行ってみてくださいって。なんかちょっと話がずれてるよね。
本当だよ。まあいいや。ということで、三国志教えてあげる。今回は三国志時代のお酒についてお話をしました。
はい、それではここで一曲お聴きください。
一騎当選ドラゴンディスティニーのエンディングテーマ曲、いおりさんでガラスの花。ガラスの花でした。
あんたなんか伊達氏が怖いだけじゃないの。
なんだと。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創世のアクエリオン裏切りの翼、5月25日発売。
唱えよ創世合体メディアファミリ
ー。お別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。
いよいよ来週から一騎当選ドラゴンディスティニーの本放送がスタートします。
はい、千葉テレビ、テレタマ、うん、 テレビ神奈川、東京 MX、サンテレビ、KBS 京都、テレビ愛知で放送されます。さ、は、ら、い、にですね、ATX では先行放送中ですので、うん、ぜひぜひチェックしてください。
はい、詳しい時間とかはね、きっとホームページを見てもらった方がわかるんじゃないかと思います。
はい、見てくださいね。
はい。で、そしてこのアニメの本放送開始とともにですね、うん、この番組も来週から毎週配信に。
はい。
なりますので、これからも一気当選 DDR よろしくです。
はい、
ということで。
うん。
いやー、いよいよ、ね、隔週だったんだよね、今まで。
うん。
隔週が、毎週に、
ね。どんどんなんか、一気当選が濃くなっていく感じだよね。
ね
ー。はーい。楽しみですけど。
これ以上私たち濃くなれる？これ以上濃くなったら放送できるのかな？
結構そうだよね。
うん。今でさえさ、ちょっとね、
モテないトークとかもしちゃってるし ね。はい。なので、これからもですね、どんどんメールなどなどを送ってきてください。うん、この番組へのご意見、ご感想、バカっていうなのコーナーへの投稿をお待ちしています。
一気当選ドラゴンデスティニーの公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
それではそろそろ終わりましょう。一気当選を愛する投資たちに直、次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。